江戸川乱歩作、木馬は回る。ここはお国を何百里離れて遠き満州の。ガラガラごっとん、ガラガラごっとん、回転木馬は回るのだ。今年五十幾歳の角次郎は、月からなったラッパ吹きで、昔はそれでも、郷里の町の活動館の花形音楽師だったのが、やがて流行り出した管弦楽というものに気をされて、ここはお国や風と波とでは、一向雇い手がなく、ついには広め屋の徒歩楽隊となり下がって、十幾年の長野年月を、荒い浮世の波風に現れながら、日にち毎日、道行く人の嘲笑の的となって、でも、好きなラッパが話されず、たとえ話そうと思ったところで、他にたつきの道とてはなく、一つは好きの道、一つはしようことなしの楽隊暮らしを続けているのだった。それが去年の末、広め屋から差し向けられて、この木馬館へやってきたのが縁となり、今では常雇いの形で、ガラガラごっとん、ガラガラごっとん、回る木馬の真ん中の一段高い台の上で、台には紅白の万幕を張り巡らし、彼らの頭の上からは四方に万国旗が伸びている。そのケバケバしい装飾台の上で、金モールの制服に赤らしゃの楽隊帽、朝から晩まで五分ごとに、監督さんの合図の笛がピリピリと鳴り響くごとに、ここはお国を何百里離れて遠き満州の、と彼の自慢のラッパをば声張り上げて吹き鳴らすのだ。世の中には妙な商売もあったものだな。一年365日、手垢で光った13匹の木馬と、クッションの効かなくなった5台の自動車と、3台の三輪車と、背広服の監督さんと、2人の女切符切りと、それが、周り舞台のような板の台の上で、うまずたゆまず回っている。すると、じょっちゃんやぼっちゃんが、お父さんやお母さんの手を引っ張って、大人は自動車、子供は木馬、赤ちゃんは三輪車。そして5分間のピクニックをば、なんとまあ楽しそうに乗り回していることか。藪入りの小僧さん、学校帰りのわんぱく、中には色気盛りの若い種までが、ここはお国を何百里と、喜び勇んでお馬の背中で踊るのだ。すると、それを見ているラッパ吹きも、太鼓叩きも、よくもまああんな仏頂面がしていられたものだと、よそ目には滑稽にさえ見えているのだけれど、彼らとしては、そうして思い切り頬を膨らしてラッパを吹きながら、バチを上げて太鼓を叩きながら、いつの間にやらお客様と一緒になって、木馬の首を振る通りに楽隊を合わせ、無我夢中でメリーメリーゴーラウンド、彼らの心も回るのだ。回れ回れ、時計の針のように絶え間なく。お前が回っている間は、貧乏のことも、古い女房のことも、鼻垂れ小僧の泣き声も、南京米のお弁当のことも、梅干し一つのおさいのことも、一切合切忘れている。この世は楽しい木馬の世界だ。そうして今日も暮れるのだ。明日も明後日もくれるのだ。毎朝6時が打つと、長屋の共同水道で顔を洗って、ポンポンとよく響く柏手で今日様を礼拝して、今年12歳の学校行きの姉娘がまだ台所でゴテゴテしている自分に、角次郎は古女房の作ってくれた弁当箱を下げて、いそいそと木馬館へ出勤する。姉娘がお小遣いをねだったり、勘持ちの6歳の息子が泣きわめいたり、 なんということだ。彼にはその下にまだ3歳の小せがれさえあって、それが古女房の背中で鼻を鳴らしたり、そこへ持ってきて、当の古女房までが、頼もし公の月掛けが払えないと言ってはヒステリーを起こしたり、そういうもので満たされた裏長屋の苦杓2軒を逃れて、木馬館の別天地へ出勤することは、彼にはどんなにか楽しいものであったのだ。そしてその上に、あの青いペンキ塗りのバラック建ての木馬館には、ここはお国を何百里と、ひねもすめぐる木馬のほかに、吹き慣れたラッパのほかに、もう一つ彼を慰めるものが待っていさえしたのである。木馬館では入り口に切符売り場がなくて、お客様は勝手に木馬に乗ればよいのだ。そして、半分ほども木馬や自動車が塞がってしまうと、監督さんが笛を吹く、どんがらがっがと木馬が回る。すると、二人の青い布の洋服みたいなものを着た女たちが、肩から車掌のようなカバンを下げてお客様の間を回り歩き、お金と引き換えに切符を切って渡すのだ。その女車掌の一方は、もう30をだいぶ過ぎた彼の仲間の太鼓叩きの女房で、お三どんが洋服を着た格好なのだが、もう一方のは18歳の小娘で、無論木馬館へ雇われるほどの娘だから、とてもカフェの女給のように美しくはないけれど、でも女の18といえば、やっぱりどことなく人を引きつけるところがあるものだ。青い木綿の洋服がしっくり身について、それの小じわの一つ一つにさえ、豊かな肉体のうねりが生めかしく現れているのだし、青春の肌の香りが木綿を通してむっと男の鼻をくすぐるのだし、そして器量はといえば、美しくはないけれど、どことなく愛しげで、時々は、大人の客が切符を買いながらからかってみることもあり、そんな場合には娘の方でもガクンガクンと首を振る木馬のたてがみに手をかけて、いくらか嬉しそうにからかわれてもいたのである。名はお冬と言って、それが角次郎の日ごとの出勤を楽しくさせたところの、実を言えば最も主要な原因であったのだ。年がひどく違っている上に、彼の方にはちゃんとした女房もあり、3人の子供までできている。それを思えば、色恋の沙汰はあまりに恥ずかしく、事実また、そのような感情からではなかったのかもしれないけれど、角次郎は毎朝煩わしい家庭を逃れて木馬館に出勤して、お冬の顔を一目見ると、妙に気持ちが晴れ晴れしくなり、口を聞き合えば青年のように胸が躍って、年にも似合わず臆病になって、それゆえに一層嬉しく、もし彼女が欠勤でもすれば、どんなに意気込んでラッパを吹いても、何かこう気が抜けたようで、あの賑やかな木馬感が妙に嘘寒く、物寂しく思われるのであった。どちらかといえば、みすぼらしい貧乏娘のお冬を、彼がそんな風に思うようになったのは、一つは、己の年を顧みて、そのみすぼらしいところが、かえって来やすく、ふさわしく感じられもしたのであろうが、また一つには、偶然にも、彼とお冬とが同じ方角に家を持っていて、勘が跳ねて帰るときには、いつも道連れになり、口を聞き合う機会が多く、お冬の方でも懐いてくれば、彼の方でも、そんな小娘と仲を良くすることを、そう不自然に感じなくても済むというわけであった。
じゃあまた明日ね。
そして、ある四つ辻で別れるときには、お冬は決まったように少し首をかしげて、多少甘ったるい口調でこのような挨拶をしたのである。
ああ、明日ね。
すると角次郎もちっと子供になって、あばよ、しばよ、というようなわけで、弁当箱をガチャガチャ言わせて、手を振りながら挨拶するのだ。そして、お冬の後ろ姿を、それが決して美しいわけではないのだが、むしろあまりにみすぼらしくさえあるのだが、眺め眺め、かすかに甘い気持ちにもなるのであった。お冬の家の貧乏も彼の家のと大差のないことは、彼女が館から帰るときに、例の青木綿の洋服を脱いで着替えをする着物からでも、十分に想像することができるのだし、また彼と道連れになって露店の前などを通るとき、彼女が目を光らせてさも欲しそうに覗いている装身具の類を見ても、あれいいわね、などと、往来の長家の娘たちの身なりを羨望する言葉を聞いても、かわいそうに彼女のお里はすぐに知れてしまうのであった。だから、角次郎にとって、彼女の関心を買うことは、彼の軽い財布を持ってしても、ある程度まではさして難しいわけでもないのだ。一本の花かんざし、一杯のおしるこ、そんなものにでも彼女は十分彼のために可憐な笑顔を見せてくれるのであった。
これダメでしょ?
彼女はある時、彼女の肩にかかっている流行遅れのショールを指の先でもてあそびながら言ったものである。だから無論それはもう寒くなり始めた頃なのだが。
おととしのですもの。みっともないわね。あたし、あんなのを買うんだわ。ね、あれいいでしょ?あれが今年の流行りなのよ。
彼女はそう言って、ある洋品店のショーウィンドウの中の立派なのではなくて、軒の下に下がっている根の安い方のを指さしながら、
ああ、早く月給日が来ないかな、
とため息をついたものである。
なるほど、これが今年の流行だな。
角次郎は初めてそれに気がついて、お冬の身にしてはさぞ欲しいことであろう。もし安いものなら財布をはたいて買ってやってもいい。そうすれば彼女はまあどんな顔をして喜ぶだろう、と、軒下へ近づいて小札を見たのだが、金七円何十銭というのに、とても彼の手に合わないことを悟ると、同時に彼自身の十二歳の娘のことなども思い出されて、今更ながら、この世が寂しくなるのであった。その頃から彼女は、ショールのことを口にせぬ日がないほどに、それを彼女自身のものにするのを、つまり月給をもらう日を待ちかねていたものだ。ところがそれにもかかわらず、さて月給日が来て二十幾円かの袋を手にして、帰り道で買うのかと思っているとそうではなくて、彼女の収入は一度全部母親に手渡さなければならないらしく、そのまま例の四つ辻で彼と別れたのだが、それから今日は新しいショールをしてくるか、明日はかけてくるかと、角次郎にしても我がことのように待っていたのだけれど、一向その様子がなく、やがて半月ほどにもなるのに、妙なことには、彼女はその後少しもショールのことを口にしなくなり、諦め果てたかのように、例の流行遅れの品を肩にかけて、でも、しょっちゅうつつましやかな笑顔を忘れないで、木馬館への通勤を怠らぬのであった。その可憐な様子を見ると、角次郎は彼自身の貧乏についてはかつて抱いたこともない。ある憤りのごときものを感じぬわけにはゆかなかった。わずか七円何十銭のお足が、そうかといって彼にもままにならぬことを思うと、一層むしゃくしゃしないではいられなかった。
やけにならすね。
彼の隣に席を占めた若い太鼓叩きが、 ニヤニヤしながら彼の顔を見たほども、彼はめちゃくちゃにラッパを吹いてみた。どうにでもなれというやけくそな気持ちだった。いつもはクラリネットに合わせて、それが節を変えるまでは同じ唱歌を吹いているのだが、その規則を破って、彼のラッパの方からどしどし節を変えていった。
コンピラ船船、おいてにほかけてシュラシュシュラ、
と、彼は首をふりふり吹き立てた。
やっこさんどうかしてるぜ。
他の三人の楽隊たちが思わず目を見合わせて、このローラッパ氏の競争をいぶかしがったほどである。それは、ただ一枚のショールの問題にはとどまらなかった。日頃のあらゆる不満が、ヒステリの女房のこと、ヤクザな子供たちのこと、貧乏のこと、老後の不安のこと、もはや帰らぬ青春のこと、それらがコンピラ船船の節回しを持って、やけにラッパを鳴らすのであった。そしてその晩もまた公園をさまよう若者たちが、木馬館のラッパが馬鹿によく響くではないか。あのラッパ吹き目、きっと嬉しいことでもあるんだよ。と笑い交わすほども、それゆえに、角次郎は彼とお冬との嘆きを込めて、いやいや、そればかりではないのだ。この世のありとある嘆きの数々を一貫のラッパに託して、公園の隅から隅まで響けとばかり吹き鳴らしていたのである。無神経の木馬どもは相変わらず時計の針のように角次郎たちを辛抱にして絶え間もなく回っていた。それに乗るお客たちも、それを取り巻く見物たちも、彼らもまた、あの胸の底には数々の苦労を秘めているのであろうか。でも上辺はさも楽しそうに、木馬と一緒に首を振り、楽隊の調子に合わせて足を踏み、
風と波とに送られて、
と、しばし浮世の波風を忘れ果てた様である。だがその晩は、この何の変化もない子供と酔っ払いのおとぎの国に、というよりは、ローラッパ氏角次郎の心に、少しばかりの風波をもたらすものがあったのである。あれは、公園雑踏の最高潮に達する夜の8時から9時の間であったかしら。その頃は、木馬を取り巻く見物も、大げさに言えば黒山のようで、そんな時に限って、生酔いの職人などが木馬の上で妙な格好をしてみせて、見物の間に雪崩のような笑い声が起こるのだが、そのどよめきをかき分けて、決して生酔いではない一人の若者が、ちょうど止まった木馬台の上へひょいと飛び乗ったものである。たとえその若者の顔が少しばかり青ざめていようと、そぶりがそわそわしていようと、雑踏の中で誰気づくものもなかったが、ただ一人、装飾台の上の角次郎だけは、若者の乗った木馬がちょうど彼の目の前にあったのと、乗るが否や待ちかねたようにお冬がそこへ駆けつけて切符を切ったのとで、つまり、半ば妬み心から若者の一挙一動を、ラッパを吹きながら、正面を切った、その眼界の及ぶ限り、いわば、見張っていたのである。どうしたわけか、切符を切ってもう用事は済んだはずなのに、お冬は若者のそばから立ち去らず、そのすぐ前の自動車のもたれに手をかけて、思わせぶりに体をくねらせて、じっとしているのが、彼にしては、一層気にかかりもしたのであろうか。が、その彼の見張りが決して無駄でなかったことには、やがて木馬が二回りもしない間に、木馬の上で妙な格好で片方の手を海中に入れていた若者が、その手をスルスルと抜き出して、目は何食わぬ顔で外の方を見ながら、 前に立っているお冬の洋服のお尻のポケットへ何か白いものを、それが角次郎には確かに封筒だと思われたのだが、手早く押し込んで元の姿勢に帰ると、ほっと安心のため息を漏らしたように見えたのだ。
つけ踏みかな？
はっと息を飲んで、ラッパを休んで、角次郎の目はお冬のお尻へ、そこのポケットから封筒らしいものの端が糸のように見えているのだが、それに釘付けにされた形であった。もし彼が以前のように冷静であったなら、その若者の顔は綺麗だが嫌に落ち着きのない目の光だとか、異様にそわそわした様子だとか、それからまた見物の群衆に混じって若者の方を意味ありげに睨んでいる顔なじみの角袖の姿などに気づいたでもあろうけれど、彼の心はもっと他のもので満たされていたものだから、それどころではなく、ただもう妬ましさと言い知れぬ寂しさで胸がいっぱいなのだ。だから若者のつもりでは、角袖の眼をくらまそうとして、さも平気らしく、そばのお冬に声をかけてみたり、果てはからかったりしているのが、角次郎には一層腹立たしくて、悲しくて、それにまた、あのお冬め、いい気になって、いくらか嬉しそうにさえして、からかわれている様子はない。ああ、俺は、どこに取り柄があって、あんな恥知らずの貧乏娘と仲良しになったのだろう。バカめ、バカめ。お前はあのすべために、もしできれば、7円何十銭のショールを買ってやろうとさえしたではないか。ええ、どいつもこいつもくたばってしまえ。赤い夕日に照らされて、と思わの杖の石の下。そして彼のラッパはますます威勢よく、ますます快活になりわたるのである。さて、しばらくしてふと見ると、もう若者はどこへ行ったか影もなく、お冬は他の客のそばに立って、何気なく彼女の勤めの切符切りに勤しんでいる。そして、そのお尻のポケットには、やっぱり糸のような封筒の端が見えているのだ。彼女は付け踏みされたことなど少しも知らないでいるらしい。それを見ると、角次郎はまたしても未練がましく、そうなると、やっぱり無邪気に見える彼女の様子が愛しくて、あの綺麗な若者と競争をして打ち勝つ自信などは毛頭ないのだけれど、できることなら、せめて1日でも2日でも、彼女との間柄を今まで通り混じり気のないものにしておきたいと思うのである。もしお冬が付け踏みを読んだなら、そこにはどうせ歯の浮くような殺し文句が並べてあるのだろうが、世間知らずの彼女にしては、おそらく生まれて初めての恋踏みでもあろうし、それに相手があの若者であってみれば、その他に若い男のお客などはなく、ほとんど子供と女ばかりだったので、付け踏みの主は立ちどころにわかるはずだ。どんなにか胸躍らせ、顔をほてらせて、甘い気持ちになることであろう。それからは、定めし物思いがちになって、彼とも以前のようには口を聞いてもくれなかろう。ああ、そうだ、いっそのこと。折を見て、彼女があの付け踏みを読まない先に、そっとポケットから引き抜いて、破り捨ててしまおうかしら。無論、そのような姑息な手段で、若い男女の間を避けようとも思わぬけれど。でも、たった今宵ひとよさでも、これを名残に元のままの清い彼女と言葉が交わしておきたかった。それから、やがて十時ごろでもあったろうか。活動感が引けたかして、ひとしきり館の前の人通りが賑やかになった後は、一時にひっそりとしてしまって、見物たちも公園生え抜きのチンピラどものほかは大抵帰ってしまい、 お客様も二三人来たかと思うと、後が途絶えるようになった。そうなると、会員たちは帰りを急いで、中にはそっと板囲いの中の洗面所へ、帰り支度の手を洗いに入ったりするのである。角次郎もお客の隙を見て楽隊台を降りて、別に手を洗うつもりはなかったけれど、お冬の姿が見えぬので、もしや洗面所ではないかと、その板囲いの中へ入ってみた。すると偶然にも、ちょうどお冬が洗面台に向こう向きになって、一生懸命顔を洗っている。そのむっくり膨らんだお尻のところに、最前の付け踏みが半分ばかりもはみ出して、今にも落ちそうに見えるのだ。角次郎は最初からその気で来たのではなかったけれど、それを見るとふと抜き取る心になって、お冬坊、手回しがいいね、と言いながら、何気なく彼女の後ろに近寄り、手早く封筒を引き抜くと、自分のポケットへ落とし込んだ。
あら、びっくりしたわ。ああ、おじさんなの。あたしはまた誰かと思った。
すると彼女は何か彼がいたずらでもしたのではないかと気を回して、お尻をなで回しながら濡れた顔を振り向けるのであった。まあ、たんとおめかしをするがいい。彼はそう言い捨てて板囲いを出ると、その隣の機械場の隅に隠れて、抜き取った封筒を開いてみた。と、今それをポケットから出すときにふと気がついたのだが、手紙にしてはなんだか少し重みが違うように思われるのだ。で、急いで封筒の表を見たが、宛名は妙なことにはお冬ではなくて、四角な文字で難しい男名前が記され、裏はと見ると、どうしてこれが恋文なものか、活版釣りでどこかの会社の名前が、所番地、電話番号までも、こまごまと印刷されてあるのだった。そして中身は、手の切れるような十円札が、震える指先で勘定してみると、ちょうど十枚。他でもない、それは何人かの月給袋なのである。一瞬間、夢でも見ているか、何かとんでもない間違いをしでかした感じで、はっとうろたえたけれど、よくよく考えてみれば、一途に付け踏みだと思い込んだのが彼の誤りで、さっきの若者は多分スリででもあったのか。そして巡査に睨まれて逃げ場に困り、のんきそうに木馬に乗ってごまかそうとしたのだけれど、まだ不安なので、すり取ったこの月給袋を、ちょうど前にいたお冬のポケットにそっと入れておいたものに相違ないということが分かってきた。すると、その次の瞬間には、彼は何か大儲けをしたような気持ちになってくるのであった。名前が書いてあるのだから、すられた人は分かっているけれど、どうせ当人は諦めているだろうし、すりの方にしても自分の身体の危ういことだから、まさか、あれは俺のだと言って取り返しに来ることもなかろう。もし来たところで知らぬといえば何の証拠もないことだ。それに本人のお冬は実際少しも知らないのだから、結局うやむやに終わってしまうのは知れている。とすると、この金は俺の自由に使ってもいいわけだな。だがそれでは今日様に住むまいぞ。勝手な言い訳をつけてみたところで、結局は盗人の上前を跳ねることだ。今日様は見通しだ。どうしてそのまま住むものか。だがお前は、そうしてお人よしにビクビクしていたばっかりに、今日が日までこの惨めなありさまを続けているのではないか。天から授かったこのお金をむざむざ捨てることがあるものか。住む住まぬは第二として、これだけの金があれば、あのかわいそうな、いじらしいお冬のために、思う存分の買い物がしてやれるのだ。いつか見たショーウィンドウの高い方のショールや、あの子の好きなえんじ色の半襟や、ヘアピンや、それから帯だって、着物だって、 倹約をすれば一通りは買い揃えることができるのだ。そうしてお冬の喜ぶ顔を見て、真から感謝をされて、一緒にご飯でも食べたら、ああ、今俺にはただ決心さえすれば、それが難なくできるのだ。ああ、どうしよう、どうしよう、と角次郎は、その月給袋を胸のポケット深く収めて、その辺をうろうろと行ったり来たりするのであった。
あら、嫌なおじさん。こんなところで何をまごまごしてるのよ。
それがたとえ安おしろいにもせよ、伸びが悪くて顔がまだらに見えるにもせよ。ともかく、お冬がお化粧をして洗面所から出てきたのを見ると、そして、彼にしては、胸の奥をくすぐられるようなその声を聞くと、はっと妙な気になって、夢のように彼はとんでもないことを口走ったのである。
おう、お冬坊、今日は帰りにあのショールを買ってやるぞ。
俺はちゃんとそのお金を用意して来ているのだ。どうだ、驚いたか。だが、それを言ってしまうと、他の誰にも聞こえぬほどの小声ではあったものの、思わずハッとして口を蓋したい気持ちだった。
あら、そう？どうもありがとう。
ところが、可憐なお冬坊は、他の娘だったら、なんとか冗談口の一つも聞いてからかい面をしようものを、すぐ真に受けて、心から嬉しそうに、少しはにかんで、小腰をかがめさえしたものだ。となると、角次郎も今さら後へは引かれぬわけである。
いいとも、缶が跳ねたらいつもの店でお前の好きなのを買ってやるよ。
でも角次郎はさもウキウキとそんなことを受け合いながらも、一つにはいい年をしたじいさんがこうして18の小娘に夢中になっているかと思うと、消えてしまいたいほど恥ずかしく、一言物を言った後では、何とも形容のできぬ胸の悪くなるような、儚いような、寂しいような、変な気持ちに襲われるのと、もう一つは、その恥ずかしい快楽を自分の金でもあることか、泥棒の上前を跳ねた不正の金によって得ようとしている浅ましさ、惨めさが、じっとしていられぬほどに心を責め、お冬の愛しい姿の向こうには、古女房のヒステリー面、12を頭に三人の子供たちの面影、そんなものが頭の中を万事ともへと駆け巡って、もはや物事を判断する気力もなく、ままよ、なるようになれとばかり、彼は突如として大声に叫び出すのであった。
機械場のおとっつぁん、一つ景気よく馬を回しておくんなさい。おら、一度こいつに乗ってみたくなった。お冬坊、手が空いているならお前も乗んな。そっちのおばさん、いや、しっけしっけ、お梅さんも乗んなさい。いや、楽隊屋さん、一つラッパ抜きでやっつけてもらおうかね。
バカバカしい、およしよ。それよかもう早く片付けて帰ることにしようじゃないか。
お梅という豊島の切符切りが仏頂面をして応じた。
いや、何、今日はちっとばかり心嬉しいことがあるんだよ。いや、皆さん、後で一杯ずつおごりますよ。どうです？一つ回してくれませんか？
ひやひや、よかろう。おとっつぁん一回し回してやんな。監督さん、合図の笛を願いますぜ。
太鼓叩きがお調子に乗って怒鳴った。
ラッパさん、今日はどうかしているね。だがあまり騒がないように頼みますぜ。
監督さんが苦笑いをした。で、結局、木馬は回り出したものだ。
さあ、一回り。それから今日は俺がおごりだよ。お冬坊も、お梅さんも、監督さんも、木馬に乗った乗った。
酔っ払いのようになった角次郎の前を、背景の山や川や海や木立や洋館の遠見謎が ちょうど汽車の窓から見るように、後ろへ後ろへと走り過ぎた。
万歳！
たまらなくなって、角次郎は木馬の上で両手を広げると、万歳を連呼した。ラッパ抜きの変妙な楽隊が、それに和して鳴り響いた。
ここは、お国を何百里、離れて遠き満州の。
そして、ガラガラごっとん、ガラガラごっとん、回転木馬は回るのだ。